あぶない。危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない。
突然だが説明しよう。この番組は規制ばかりのこの世の中で無謀にも際どい企画ばかりを追求する世にも危ないトークバラエティなのである。はい、危ないラジオのお時間です。皆さん、本日のオープニング危ないはラジオネームミカさんからいただきました。ミカさん、ありがとうございました。もうね、なんかお母さんに怒られたのかなって思いました。本当にね、危ない感じのオープニング危ない、ありがとうございます。さあ、深夜は深夜なわけですが、夜型人間の人にはまだまだこれからっていう時間ですよね。盛り上がっていきましょう。さあ、この番組は危ないラジオと申しまして、ここまで様々な失敗や危険を体験してきた広島出身のダマ人間私アンディが皆様からいただいた様々な危ない話をご紹介しながら世界を明るくしていこうというバカバカしいながらも壮大なテーマを持った番組でございます。というわけでですね、皆様のご投稿は随時募集中となっております。ツイッターの方で募集しておりまして、アカウント名アンディアットマークラジオスターかっこ4代目という名前でツイッターをやってるんですね。 ID はアットマーク危ないラジオ、アットマークの後はローマ字で危ないラジオ、そちらの方までどしどしとご投稿をよろしくお願いいたします。さあ、それでは、本日のコーナーに行きたいんですけれども、その前に、先日放送させていただきました第2回の放送でですね、DJ のびさん、この番組のプロデューサーであるのびさんといろいろお話をさせていただいたんですけれども、そこで、スタンド FM のライブをしながらこの収録ができないかというご提案をリスナーの方からいただいて、DJ ののびさんにお伺いしたら大丈夫ですよというありがたいお話いただきまして、で今回再確認したんですけれども、本当にやってよいというお話なので、これはやらせていただきます。はい、ちょっとですね、この回が放送される頃にはちょっと急遽のことになってしまうと思うんですけれども、はい、日付がですね1月27日の21時20分頃、ちょっと時間はですね若干アバウトに言わせてください。バタバタしてますんですいません。1月27日の夜9時20分頃からスタンド FM にてライブさせていただきます。そこではですね、もちろんライブに来てくださった皆さんのコメントも拾わせていただこうと思ってるんですね。せっかくなので、そこにやはり DJ のびさんもいらっしゃると思うんですよ。ですから、僕はもちろんのこと、のびさんにもお聞きしたい質問などがありましたら、そこでコメントをいただければ対応させていただきます。もちろんだから答えられるものにしてくださいね。それは絶対条件なんですけれども、はい、個人的にはそのラジオスターオーディションのことですとか、そういったことをですね、お話できたらなと思っています。僕がちょっとスタンド FM で、活動していて思うのが、やはりまだまだラジオスターオーディションの認知がちょっとスタンド FM には浸透まだ不十分だなっていうところがあって、そこでこう皆さんにね、もっとラジオスターオーディションの素晴らしさ分かっていただけたら嬉しいなと思っております。はい、ですのでぜひ皆様スタンド FM のライブの方までお越しください。はい、というわけで、早速本日のコーナーに参りましょう。危ない体験談。こちらのコーナーでは皆様からお寄せいただいた危ない体験談の話を紹介させていただきます。さあ、それでは、本日のお一人目、ラジオネーム姫さんからのご投稿です。読み上げますね。20代くらいの頃の話です。その日、私は自転車で家に帰ろうとしていたのですが、家の近くまで来た時についついよそ見をしながら運転してしまったのです。そして見えてなかったのですが、ちょうど前方では黒いベンツが立派な家の前で止まり、いかつい顔をした見るからに危なそうな方々がベンツから出てきた大物っぽい人、おやっさんとか言いながら出迎えている場面でした。見るからに危なそうな方々、ああなるほどですね。私はそんな集団にうっかり自転車で突入してしまい突っ込んだ瞬間に周りの、 古文らしき方々が一斉に色めき立って私を取り囲み、そこでようやく事態の大変さに気づいた次第です。幸い親分さんがやめいと言ってくれたおかげで無事に解放されましたが、私の人生の中ではトップクラスに危ない体験でしたということですね。いや、そんなことがあるんですね。これはちょっとすいません、本当にね、表現に気をつけないといけないんですけども、見るからに危なそうな方々は多分本当に危ない方だったんでしょうね。なかなか今の時代おやすさんとか言わないですもんね。はい、まあとりあえずですね、広島弁で一言言わせてください。いきますね。
よそ見運転はやめい、
ということですよ。基本中の基本なんですけれども、よそ見運転はいかん。これはね、言い方を変えたら、この見るからに危ない方々はただの被害者ですからね。この姫さんが、ラジオネーム姫さんが加害者側だったということで、まあ、たまたまこの危なそうな方々だったというだけで、三輪車に乗った子供かもしれないし、杖をついたおばあさんかもしれなかったわけで、本当にね、よそ見運転はやめてください。さあ次に参りましょう。はい、ラジオネームアンディさんが適当に決めてさんって言われてもそのまま読み上げちゃったんで、はい、このままいきましょう。ラジオネームアンディさんが適当に決めてさんですね。私が高校生の時です。友達とカラオケに行って騒いでいたのですが、なぜか隣の部屋から壁を叩くトントンという音が聞こえてきました。うん、友達は面白がって、そのトントンという音に返事のようにトントンと返し始めたのです。しかしそのトントンは何度も繰り返されるうちに次第に音が大きくなり、ついにドーンという大きな音となりました。そしてびっくりしているうちに、さらにカラオケボックスのドアが開いて、隣の部屋で歌っていたらしいヤンキーっぽいカップルが怒鳴り込んできたのです。つまりトントンという音はお前らうるさいという意思表示だったようです。そして壁際にいた友達にお前かとつかみかかり、それを見た瞬間に私もカッとなって、結局もみくちゃの大乱闘になってしまいました。若き日の思い出です、ということなんですけど。なるほど、それはびっくりですね。いや、ほん、うーん、ていうかまず、あ、そうですね、じゃあこれまず広島弁で一言言わせてください。いきますね。
カラオケでうるさいはおかしかろうがい、
ということだと思うんですけどね。いや、だってカラオケって騒ぐ場所じゃないですか。そこでうるさいとか言われてもたまんなくないですかね。え、アパートだったらいざ知らずね、え、なんでしょうね。まあでもこのヤンキーのカップルさんにとっては大事な場面だったのかもしれないんですけれども、まあですから皆さんとりあえずですね、部屋からトントンっていう音が聞こえてきても、まあ、トントンって返すのはちょっと避けた方がいいかもしれないということですね。必ずしもなんかこう友情が芽生えるわけではないという、ドーンって音来たら怖いですよね。はい、じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム恋するうさぎちゃんさんですね。おっと、また来ましたね、この方、ありがとうございます。はい、読み上げさせていただきますね。今から2年くらい前の話です。はいはい。出会い系アプリをしまくって遊んでいたのですが、勢いづいてしまい、ツイッターの鍵アカウントで特定の数人の人に出会った人たちの写真とか、イキった決めポーズの写真とかを晒して楽しんでいたところ、なんちゅうことしとんねん。わかんない、もう突っ込んでしまいましたけど、はい、続きを読みます。鍵アカウントの中にいる誰かがそれを出会った男性に密告したりして騒ぎになりました。しかし話はそこで終わらず、その密告した誰かはネット上にある復讐掲示板に、私が悪い悪女だから潰してほしいと書き込みをし、その投稿で面白がってやってきた第三者から脅されたり嫌がらせのメッセージが届くようになってしまいました。おはい、被害届を出してサイバー警察の方が捜査する事態となり、嫌がらせなどはそこで終わったのですが、なんと事の発端というか、最初に鍵アカウント内の私のツイートを密告したり復讐掲示板に依頼を書き込んだ人物まで特定していただいたのです。おお、続きを読みますね。 本当にびっくりしたのですが、それは事件の最初から私のことを心配し、私がついてるよとか言ってくれていた友達の女の子でした。すげえ。その子とは示談金をもらうことで解決ということになりましたが、今でも軽くトラウマです。最後にちょっともうちょっと続いてますね。余談ですが、捜査の際に警察の方に出会い系サイトでのやり取りなども全て見られてしまい、警察の方からほどほどにねと言われたことも軽くトラウマですということなんですけども、すごい過去をお持ちですね、恋するうさぎちゃんさん。そう、なんか後になって気づいたんですけど、これ確か某有名なバンドの中で出てくる歌詞ですよね。ラジオネーム恋するうさぎちゃん、可愛らしい名前で何をしとんねん。いやすごいな。というかサイバー警察の方の優秀さにちょっとアンディは普通に引いてしまいました。そんなことまでわかるんですね。あ、でも問題はそもっとあるか、その友達ですよね。最初から励ましてくれた友達がまさかの黒幕っていう、ドラマのよくあるパターンをリアルでされてる方がいらっしゃるとは。いや恐れ入りました。すごいですね。でもね、ちょっと広正面で一言言わせてください。いきますね。大概にしときんさい。はい。解説をすると、大概にしときんさいは、まあ標準語で言うほどほどにねっていうことです。警察の方のおっしゃる通りですよ。恋する詐欺ちゃんさん、あのね、危ないことっていうのは基本危ないことをしなければ寄ってこないですから。はい、ほどほどにしていただきたいと思います。はい、本日はこの辺りにしときましょう。以上、危ない体験談のコーナーでした。危ない歌。はい、このコーナーでは皆さんからお寄せいただいたちょっと危ない歌を紹介させていただきます。さあ、本日はどんな危ない歌が来たのでしょうか。本日はですね、ラジオネームゴリアス様からいただいておりますね。これがですね、ちょっと僕もびっくりしたんですけども、ユリゲラーという名前の、皆さんご存知の方いらっしゃるでしょうか。僕ら世代でちょっとギリ知ってるかなぐらいだと思うんですけども、昔ものすごく有名だった超能力者の方ですね。この方が歌というか CD を出していること自体が驚きというか、僕知らなかったんですよ。今回はその CD から一曲リクエストしていただきました。これはですね、ぜひ皆さんちょっとスプーンをお持ちいただいてですね、ご存知の方はスプーンをお持ちいただいて聞いていただきたいと思います。それでは行きましょう。ユリゲラーでムードです。はい、お聞きいただいたのはユリゲラーでムードでした。はい、でですね、まあこの歌がどう危ないかということを語らせていただくんですけれども、まあ皆さんとりあえずただごとではないなというのをお分かりいただけたと思うんですよ。もう少し解説をしておきましょう。このユリ・ゲラーさん、イスラエル出身の方でですね、現在はイギリス在住。実はですね、心理学者で有名なフロイトさんの親戚の方なんですね。はい、1970年代ぐらいから超能力ことで、すごく人気評判、まあ有名になりまして、この曲は1980年代にリリースされたということで、詳細は不明らしいんですけれども、1980年ぐらいに、リリースされて、アルバムユリゲラーという名前で発表されたということですね。はい、でまあとにかくそのスプーン曲げ、ユリゲラーさんの代名詞スプーン曲げがすごく有名ですよね。その後もちょくちょく日本のバラエティとかに登場されたという話を聞いております。ですね、これね、 CD 現在も買えるんですよ。2000円少々でネットで買えるみたいなんですけども、 CD には注意書きがあるそうで、はい、ユリゲラー及び全関係者はこの CD から生じるいかなる結果にも責任を負いませんって書いてあるそうですね。はい、いろんな意味ですごいんですけど、まあ何がね危ないかっていうと、まあ、僕も昔超能力に憧れたことありますし、実は今でも時々超能力使えたらなって思うことあるんですよ。皆さんもね多分あると思います。 でね、あの思い返していただきたいんですけども、皆さんがそういった超能力欲しいなって思った時、どんな時でしたかっていうことなんですよね。例えば冬にすごく寒い時にもう布団から出たくないのに、なんかトイレ行きたいトイレ行きたい、あ超能力使えたらなとかこたつから出たくないこたつから出たくない、でもなんかあそこのリモコン取りたい、あ超能力で物動いたらなとかいう、なんかいつもろくでもない時じゃないですかだとしたらですよ、多分おそらく超能力を手にしてしまったらきっとろくでもないことに使ってしまうんじゃないかそういう危なさはあるんじゃないかなと思います。ちなみにですね、この曲の、ムードというタイトル、一体何がムードなんだって僕もずっと疑問だったんですけれども、実はですね、今ちょうどお聴きいただいているところかもしれませんが、この曲が2番に差し掛かるとですね、ユリギラーさんが言ってくださるんですよ、あのスプーン投げがうまくいかなくても気を落とさないでください、ムードによっては失敗することもありますからっていうムードというのはそういう意味でつけられているようですねはい、以上危ない歌でした。伝説のハッシュタグ。このコーナーでは皆様からお寄せいただいたツイッターでバズらせたいというタグを、皆さんで、まあ、ツイッターで拡散してしまおうというお話なんですけれども、第1回放送でおやつ珍味相方どこだというタグで行方不明になった幼馴染を探したいという方のお手伝いをさせていただきました。その後のお話をですね、実はご本人さんから伺ってるんですけども、なかなかちょっとうまくいかないようで、結構やっぱり行方不明になった方を探すのって難しいんですね。でもなんかご本人もここまで皆さんに、まあ、ツイッターでツイートされてるからぜひ探したいとおっしゃってて、そうこの番組が、ね、続いてる間にですね、ぜひ見つかってほしいなと思ってるんですけども、はい、再度ここで、訴えておきますね。おやつ珍味相方どこだというタグで、現在昔おやつ珍味というコンビを組まれていた相方さんを探されています、ね、あれもしかしてと思われる方いらっしゃいましたら、僕のツイッターまで、ご連絡をくださいますとありがたいです。よろしくお願いします。はい、で今回は別のタグを発表するんですけれども、実はですねこれも冒頭でちょっとお話しさせていただいた、ノビーさんとの対談から感想をいただいているという経緯がございまして、ノビーさんと僕が、お話をさせていただいた中で、まあ、あの法律のね、規制にフォーカスしてちょっとあのいろんな話をしていったらどうかっていう部分があったんですよ。風俗営業法ですとかそういった規制自体に、まあ、焦点を当てて、その規制が何のためにあるのか、またその規制の穴とかはあるのかないのかといったところを、まあ、このラジオで語ってはどうかっていうところだったんですけども、その方から、というか法律に穴があるんだったら知りたいっていうなんか無邪気なコメントいただきましてですね、なんかハッシュタグでそれ募集したらいいじゃんってなんかすごく軽く言われて、その時はまたまたって僕言ったんですけど、後から考えてこれはこれで面白いかなと思ってしまったので、ちょっとですね試しにこのハッシュタグで今回はツイートをしてみようかなと思います。これはね専門的な知識も出てくる話ですから、皆様に無理にご参加してもらうわけにはいかないと思うんですけど、面白そうじゃんと思ってくださった方がいらっしゃったらぜひ一緒にツイートしましょう。それでは発表します。本日のハッシュタグ、法律の穴を知りたい。はい、もう一度言いますね。法律の穴を知りたい。法律穴、知りたいの知、こちらが漢字ですね。あとは全部ひらがなです。はい、この法律の穴を知りたいというタグをつけてですね、自分も知りたいとかでもいいですし、こんな穴知ってるよでもいいですし、この人だったら詳しいんじゃないでもいいですし、皆様のいろんな情報を、お待ちしてみようかなと思います。それをもとにですね、また放送回を作って、こんな話がありました ていうことを僕がここで語らせていただけたらちょっと面白いのかなと思ったりしたので、はい、今回はこれで行かせてください。ね、実際どんな穴があるんでしょうね。僕もちょっと、これはね、知りたいっちゃ知りたいんですよね、本当に。これはね、風俗営業法に限らずどんな問題点でも構わないと思いますので、ぜひね、社会的に意義のある内容になったらそれはそれでちょっと美味しいなって思ったりいたしますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、伝説のハッシュタグのコーナーでした。ありがとうございました。さあ、というわけでいかがだったでしょうか。危ないラジオ、毎週火曜日深夜25時に30分ほど皆様のお耳にお邪魔して、さまざまなバカバカしい企画をやっていきたいと思っております。当番組にて募集しております企画は現在4つ。1、危ない体験談。2、丸々な音声。3、危ない歌。4、伝説のハッシュタグ。投稿に関しては僕アンディのツイッターアカウントまでお願いいたします。アンディアットマークラジオスターかっこ4代目という名前でツイッターをしております。ツイッター ID はローマ字で危ないラジオ、アットマーク危ないラジオですので、よろしくお願いいたします。企画の詳細とか投稿方法もそちらの固定ツイートにて記載してありますので、ぜひご確認ください。皆様お気づきの方いらっしゃるでしょうか。今回からエンディングソングがですね、ちょっと変わったんですよ。この歌を提供してくださったダミログさんっていう方がですね、せっかくだからバージョンアップしたやつを届けたいとおっしゃってくださって、はい、気合いの入った一曲を、持ってきてくれました。ダミログさん、本当にありがとうございます。はい、それでは危ないラジオ、今回はこれにて終了とさせていただきます。この後1時30分から始まるりょうさんの番組をよろしくお願いしますね。それではまた来週お会いしましょう。危ないラジオのアンディでした。
危ないことは面白い、危ないことは面白い。